もうちょっとたらいの違いみたいなことをちょっと皆さんに聞きたいかなと思うんです。ね、オリベ山田オリベ君が沖縄から、で、品川君が神奈川から。で、まあ、出身は、小杉さんは愛知なんでね。だから、まあ、みんなその結構、バラバラなところから来ていて、で、その中で、まあ、他の人とこう話をする機会結構あったと思うので、僕も事務所留守にしてる期間結構多いので、吉田さんはだから、千葉だよね。あ、ごめん、東京、違う。東京
で。
はい、あ、ごめんなさい、埼玉ね。
キャンパスは、私の埼玉
です。失礼しました。失礼しました。はい、で、ね、みんな少しずついろんなとこから、だから関東圏の人が、いたのもいいことだと思うので、じゃあこれはもう一回、品田くんからいきますか。
品田です。結構、なんだろう。まあ、自分は、金沢っていうところにいて、東京から結構離れてるところで、まあ日本海側から太平洋まで来るっていうので、結構、まあ何回か来てるんですけど、やっぱり、まあお金もかかるし、結構距離もあるしっていうので大変で、それを考えるとやっぱり、東京にの住んでる学生とかって、建築とかそういう展覧会とかをすぐ見れていいなっていうのが結構前々から思ってて、で、結構、今回東京の大学の方とかと知り合って、で、実際、そういうのを見て回ってるのかとか、いろいろお話しさせていただいて、で、自分は、この2週間で1日お休みもらったんで、その時に東京を一人で回ったんですけど、まあ、地下鉄とか乗れば、もうすぐ1日中どこでも回れてしまって、で、夜遅くまでブラブラできたりして、で、一日でもう何軒も建物が見えるっていうのすごいいいなと思ってて。で、東京の人を意外と見てるのかなと思ったんですけど、まあ悪い意味じゃないんですけど、やっぱり地元にいるとそんなに見ないのかな、見ないというか、なんだろう、逆に足を運ばなくなってしまうのかなって、まあ自分も金沢にいて、じゃあ実際に金沢他になんかいい建築あるか、なんか紹介してくれってすぐ言われた時に言えるかって言われるとちょっと疑問なところもあって。はい、いっぱいあります。いっぱいありますけど、ありますよ。金沢いっぱいあるんですけど、それを言えるかっていうとちょっと言えないところもあったりとか、ちゃんと紹介できるかって言われると自信持ってできるとかないところもあって、やっぱり、なんだろう、地元に言うとそういうのがあるのかなっていうのを感じて、でもやっぱり自分的には東京のいる学生いいなってのを感じて、いろいろお話は聞かせていただいたりしました。
はい、トヨタ工業高等専門学校4年の鈴木です。もう一回、なんか声だけだから、毎回言った方がいいのかなとか思って。他大学との違いは、そのさっきもちょっと喋ったんですけど、制度が、高専っていうところと大学っていうところの制度が違って、僕らは中卒でその進路を決めるじゃないですけど、まあ、科学、機械とか情報とか、まあ僕は建築なんですけども、そこで決めるっていうのは、やっぱすごい違うんじゃないかなと思って、中卒でやっぱそんなそこまで考えれてなくて、まあ、僕もなんとなく物を作るのが好きで、で、だんだん大きいものが作りたくなってきて、っていうか、そういうところで、それで5年やってるうちに、だんだんやっぱり建築好きじゃないやつとか、モチベーションの上がらないやつがいて、それの割合じゃないですけど、なんかやっぱ大学生はもうちょっと自分の進路について考えれてるんじゃないかなとか、思いますね。あとは、他の大学はやっぱ、どの大学になんとか先生っていう人がいてみたいな先生のイメージと多分結びついてるんですけど、高専はまあでも有名な人はいるみたいなんですけど、なんか生徒があんまり先生をリスペクトしてないような、なんかもっと尊敬できる人のもとで学んでるみたいな、そういう体制になってったらいいなとか思います。はい、すごい人方たちなんですが、やっぱり うちはちょっとなんか先生とフレンドリーな感じだったり、はい、なんかもうちょっと尊敬でき尊敬してもいいんじゃないかなみたいな、なんかそういう雰囲気、学校の雰囲気とかが気になりました。はい、
次は、ね、まあ、オリベ君と小杉さんは、まあ、ある意味そのまだ1週間だから、あの、まあ、来たばっかってこともちょっと次後で話してもらうとして、吉田さんは結構ね一番多くの人に会ってると思うんですよ。
そうですか。実
うん、
あ、日数で言ったら全然です
かね。日数で言ったらそ う, もそうかもしれないけどね。毎回来るたびに近づくかって。
毎回挨拶です。
タライとの違いですか。私の大学の場合、芝浦工業大学なんですけど、学科自体も、うん、あの環境システム学科っていう、ちょっとみんな知られ他の学科の人からしたらちゃんと建築学科とかいう名前じゃないんで知られてないと思うんですけど、まあそんなこともやってたりとかして、あの自分自身も高校あ大学受験の時に本当後期になるまで知らなかった、建築をやってるってこと知らなくて、で後期受験で入ってきたんでそれも知らなかったんですけど、その結構だから入った時は本当に建築をやりたいって思いが逆に強くなってきちゃって、あのこういう学科だからこそなんか建築学科とか建築工学科がすごい羨ましくて、そういう意味でもなんかすごいいろいろ行動したいっていうのがあって、でもなんか最初の頃ってやっぱ1年生の頃ってあんまりいろいろそんな建築の勉強をすぐやるわけじゃなくて、特になんか私の学科とかだとあまり模型とかもずっと作らないで過ごしたりとか、建築の勉強も1年の時はほとんどなくて、あっても専門で都市系のがちょっとだけ入るくらいで、そういうのがあったんですごい何ですか、その逆にこう やりたい何か行動したいっていうのを僕でサークルに建築系のサークルに入ったりとかして、自分で友達とかそういう友達とかと建築見に行ったりとかする、逆にこう東京、一応埼玉の大学で都会、都心の方なんですけど、学科自体がそういう学科だったので、結構他の、何ですか、金沢とかの人たちと逆に似てるのかなみたいな、なんか、何ですかね、そういうところは結構ある。なので、建築学科とか結構健康とかのサークルでは友達がいるんで、そういうのを情報を聞いたりとかして、結構意識はします。
何について？
他大学との違い。まあ、この1週間で感じたところぐらい。
あ、小杉です。私が通ってる大学は美大で、結構美大なんで他の学科の授業とかもできたりして、で1年の時は彫刻もやったりするしたし、あと絵画も描いたりして、なんか建築をちゃんとやり始めたのは多分2年生になってからで、で今やっと建築の面白さみたいなのが分かってきたところで、でも他の大学の人とかは結構もう建築家になるっていうのを決めてやってるような人が多いなと思って、その辺はちょっと違うなって感じました。ですかね。
はい。山田です。まあ、自分も小杉さんと一緒で、まあ、建築やろうと思って入ってきた、大学に入ったわけじゃないので、まあ、そういう他の大学の人たちは建築やろうと思って入ってきてて、なんかそういう違いも感じますし、やっぱ沖縄なんで、オープンデスクとかにしてもなんていうかな、アクセスはしに当然しにくいし、そうですね、情報とかもそんなに東京に比べたらないし、まあ、昔に比べたらまだ良くなったのかなとは思いますけど、でもなんかだからこそ、 そういう積極的に外に動くことは大切なんじゃないかなとも最近思ってきて、自分の一つ上の先輩に森本さんっていう人がいるんですけど、そうです、森本英樹で、その先輩はもうアクティブにもう結構ガンガン動いてて、その多分その影響もあって、結構動いてるので、なんかやっぱ動かないといけないっていうか、そういう義務感みたいなではない、ないけど、それに近い、なんていうかな、遠いからこそ、なんかそういうソットに積極的に動いていかなければみたいな、そういうものは感じました。
はい、と皆さんありがとうございます。まあね、いろいろとやっぱりいろんなとこから来てると毎日こう違いを感じることが、まあ、あると思うんですけど、でもまあそうやって感じて、もらえればいい、まあね、そういうところからでも学ぶことはすごいあると思うんですよ。なので、まあそういうことを一つ一つこう経験にして、次につなげていってもらえればいいんじゃないかなと思います。でちょっと最後にですね山田織部くんの、先生、ライアンさんの先生である、入江徹先生、入江徹さんから、ちょっとまあ今のインターンシップ、オープンデスクのお話を、受けて、まあ制度的にも、ここら辺はいろいろ、むしろすごい、入江さんが詳しいところだと思うんですけれども、まあ今のそのインターンシップ、オープンデスクの、まあ例えばその制度そのものを、どういうふうにこう考えられているのかとか、まあ制度上まつわる問題とかもいろいろあると思うんですよね。で、その上で、まあ、皆さん、こう、学生の話を聞かれて、どういうふうにこう生まれたかとか、まあ、今後 の、 その建築界におけるこうインターンシップ、オープンデスクの重要性とかそういうことも踏まえて、何か一言いただければと思います。入江さんよろしくお願いします。
入江です。まあ、制度の話についてはまたの機会にちょっとまあそれは置いておきたいんですけれども、まあいろんな大学の学生がこれだけ集まって、まあ一つの場所で事務所で、いろんな交流をしつつ、作業ができるというのは、まあ、ある種一つのレイヤーかなと思っていて、例えば一つの大学ある大学にいるっていうのも一つのレイヤーですし、その中での、まあ、4年生とかになっていくと研究室に入っていくっていうのはまた別のレイヤーができていてっていう、そういうある種の直線的なレイヤーの構築性しか今まではなかったのが、こうやってこう他大学の学生とまあ、一つの事務所において交わるっていうのをまた、こう、そこに、例えば垂直だったのが、そこに水平なレイヤーが入ってきたりとかっていうような交わり方をしているような気がしてますので、そこで、例えば学校での同窓会とは別に、その、こういったつながりの同窓会ができたりっていうのが、多分彼らは今後、まあ、していくような気がしますので、非常にそういうレイヤーの構築の仕方という意味で、今までにあまり見られなかったつながりがあるので、彼らが卒業して、例えばちょっと事務所には行くでしょうけれども、その後実際に事務所を開いて活動していく時期には、いろいろとこう面白いつながりを持ちながら、仕事をしていくと思いますので、そういったなんか今までとは違う何かしらかの方向性というか可能性というか、そういうのはちょっと期待できるんじゃないかなと思っています。
どうもありがとうございます。まあ、本当に今入江先生がおっしゃった通りで、こうやってこういう場所でこう出会う機会っていうのは、実は5年後10年後にはものすごく大事になると思うんですよ。で、それは多分想像できないぐらい大事で、自分が何か普通に生きていて出会う人ってやっぱり自分の周辺じゃないですか。だけどいきなりこう、まあ、例えばね、沖縄の人と知り合うとか、ね、愛知の人と知り合うとか、いろんな機会が、また、あると思うんですけど、まあ、ね、今回だったら、そのフランスのね、 あのテオ君とか来てるし、でそういう人たちと知り合ったことっていうのは今はなんか当たり前のように思えるかもしれないけれども、多分あの1年経って2年経って5年経って10年経つと、あの時にああいう人に会ってた、でたまたまそういう人とこうもう一回出会って、で実はそれが、まあ、自分の人生にとってかけがえのないこうあの出会いだったってことになるってことは多々あるんですよ本当に。なのであの、まあ、少なくともね、あの、まあ、せっかく会った人には何らかこうコンタクトがね、あの取れるようなそういうことになったらいいと思いますし、あの、まあ、そういう出会いを大事にしてもらえればあのいいんじゃないかな。だから僕はそのなんかあのじゃあまあうちに来てね、絶対いろんな人と会えますみたいなそういうわけじゃないんですけども、だけどね、出会いって偶然じゃないですか。でその中で、まあ、今回こういう人に会ったっていうその出会いをすごくあのな、まあ、それぞれにこう大事にしてもらえれば絶対機会になるんじゃないかな。で、まあ、僕時々言うのは学生でもやっぱり名刺とか別に名刺じゃなくてもいいけど作った方がいいと思うんですよ。結局みんな作んなかったけど、うん、でもあの、ね、自分がこういう人でいつでもコンタクト取ってくださいっていう形にできるのはあのそれはそれでいい機会だと思うので、まあ、名刺じゃなくてもいいけれども自分のその連絡先をねあの人にこう伝えて、まあ後でそれは後って言ってもね3年後か5年後か本当に何年後か分かんないけど、そういう時にでもせっかくここでねどっかの場所でこう出会ったのだから、まあ一応出会った人ってやっぱりすごい大事になるもんなんですよ、ね、人生そんなねあのいろんな人に出会うけど、まあね、出会ってからの長さっていうのはそれはそれなりに重要なので、うん、だからまあ今回も結構なんかいろんな人がこう出会って、僕はあの結構事務所にいないこともまあ多かったりするので、どこで誰がどういうふうに話したのか分かんないんですけども、みんながまあまあ仲良くなったり、まあ、今後ねコンタクトを取っていけるような環境であればそれはそれでいいかなと思います。最後にじゃあ2人からなんかせっかくね、これはこれでもう今日で終わりなので一言ずつ言ってもらって、指名しましょう。
しななです。本当に、自分は2週間だったんですけど、もう本当松田さんにお世話になりまして、さっきお話ありましたけど、まあ、いろんな人とも触れ合えて、でしかもそれがなんかこう一緒に作品を作るとかいうよりも一緒に仕事をするって感じのなんかまた一つ勉強にもなったりとか、すごいいい機会になったので、皆さんもぜひ積極的に、特になんかまだ結構建築始めたばっかの2年生も本当に多くて、自分は3年生で2年生でも結構積極的に来るんだなっての驚いたので、そういう迷ってる人とかでも積極的に、オープンデスクなりは行った方がいいんじゃないかなって思うので、まあ、これを聞いてやりたいと思っても人は積極的に行動してみてください。2週間松田さんありがとうございました。
はい、僕はこの今5週間目なんですが、今日で卒業なんですが、その松田さんがさっき2週間じゃ学びきれないみたいな話をされてて、で普通の事務所に行ったらそのやっぱり2週間とか決められた期間でスパッと切られてしまうと思うんですよ。でその僕はすごいやっぱダメダメでその長くいるっていうのもそのもうちょっと学べるんじゃないかって松田さんに言われたからなんですけど、そのそうやって一インターン生である僕に対してそうやってすごい真剣に向き合ってくれて、そのそのスパッと切らずにちゃんと見てくれるっていうのはすごいすごいいいことだと思って、その事務所選びじゃないですけどインターン行くにしてもいい事務所を探してぜひ行ってほしいなと思います。これで松田さんのところのインターン生が増えればと僕は思います。松田さん本当に長い間お世話になりました。ありがとうございます。最後で何を言いましょうか。Hola, soy Kyohei. Yo hablo como así, pero usted no entiende nada y qué va a hacer.
あ、まあじゃあこんな感じで失礼します。
失礼します。はい、ありがとうございます。じゃあ、これぐらいで、まあ、今日の収録を終わりたいと思います。ありがとうございました。